聖書を読みます。旧約聖書52ページ創世記第31章22節より32節まで。ヤコブが逃げたことがラバンに知れたのは3日目であった。ラバンは一族を率いて7日の道のりを追いかけて行き、ギレアドの山地でヤコブに追いついたが、その夜夢の中で神はアラム人ラバンのもとに来て言われた。ヤコブを一切非難せぬようよく心に留めておきなさい。ラバンがヤコブに追いついたとき、ヤコブは山の上に天幕を張っていたので、ラバンも一族と共にギレアドの山に天幕を張った。ラバンはヤコブに言った。一体何ということをしたのか。私を欺き、しかも娘たちを戦争の捕虜のように駆り立てていくとは。なぜこっそり逃げ出したりして私を騙したのか。一言言ってくれさえすれば、私は太鼓や立て琴で喜び歌って送り出してやったものを、孫や娘たちに別れの口づけもさせないとは愚かなことをしたものだ。私はお前たちをひどい目に遭わせることもできるが、ゆうべお前たちの父の神がヤコブを一切非難せぬようよく心に留めておきなさいと私にお告げになった。父の家が恋しくて去るのなら去ってもよい。しかしなぜ私の守り神を盗んだのか。ヤコブはラバンに答えた。私はあなたが娘たちを私から奪い取るのではないかと思って恐れただけです。もしあなたの守り神が誰かのところで見つかれば、そのものを生かしてはおきません。我々一同の前で私のところにあなたのものがあるかどうか調べて取り戻してください。ヤコブはラケルがそれを盗んでいたことを知らなかったのである。
神様というお方はどのようなお方なのか。私たちキリスト教、神様を信じています。他にも宗教はいくつもたくさんあります。みな神様というものを中心に据えています。神様とはどういうお方なのか。宗教ごとに神様の捉え方は違うでしょう。ですからそれは人間が勝手に思い描いてしまった神様なのかもしれません。ですけれども、聖書は新約聖書で2000年、旧約聖書に至ってはそれ以上、2500年から3000年おそらくこの文章という形で保存されてきています。3000年以上の歴史の中で神様はこういう方だというふうに私たちの宗教は形作ってまいりました。その姿を追いかけてまいりました。人間が生きている生涯の中で70年80年、そこで得たものを神様と称しているのではありません。長い長い言い伝え、伝統、継承の中で神様というお方はこういうお方なのだというのを私たちの宗教は数千年かけて発見してまいりました。神様は一体どういうお方か。聖書は実は至るところと申しますか、どこででもそのことを語ろう、明かしようとしています。今日私たちが読んだ創世記、ヤコブの物語、このヤコブの物語の、ある意味ではクライマックス直前、このクライマックス直前においても この創世記の物語を私たちに、神様とはどういうお方なのかということを語っています。さて、今日読んだところは物語のほんの一部です。前後の脈絡も忘れてしまったら何のことだかわからなくなってしまうような、そういう箇所です。ですから復習方々、もう少し、この物語の位置取りというものを、見据えた上で、ご一緒に神様というのはどういうことなのか、そのことを考えてみたいと思います。さて、今日の主人公、ここでは皆様先ほど読んで分かったようにヤコブというものが主人公になっています。このものはいずれイスラエルという名前をいただきます。もうすぐそばまで来てますけども、イスラエルという名前をいただく場面は、ですけれども、その直前、彼は一体何をしてきたのか、どうしてこのようないきさつになったのか。ヤコブは今日の場面では叔父のラバンの家を脱走します。これが言ってみれば今日の物語です。では一体ヤコブはなぜ脱走するようなことをしたのか、あるいはどうしてヤコブは叔父のラバンの家に身を寄せなければならなかったのか。もともとはヤコブとエサウ、双子の兄弟の弟です。父親はイサク、お母さんはレア、あ、失礼しました、お母さんはごめんなさい、名前をどう忘れした、リベカですね、リベカ、この二人が結婚をしました。で、お母さんのリベカの方はヤコブを可愛がりましたけども、イサクの方は父親のイサクの方は兄のエサウを可愛がりました。言ってみれば家族の中で、分裂がありました、双子をめぐって。で、母親のリベカ、それとイサク、これが連合を組んでと申しましょうか、主にはお母さんの言いなりになってヤコブが兄の祝福を騙し取るということをいたしました。怒ったのは兄のエサウです。兄は大変怒って、父親が亡くなったらその日に同時に弟のヤコブも亡き者にしてしまおうと密かに心の中で決意をします。密かに心の中で決意をするんですが、それは母親にはすぐに分かりました。すぐに分かって、このままでは弟が殺されてしまうと思い、弟のヤコブを叔父と申しますか、リベカの兄になります。ヤコブからは叔父です。ヤコブからは叔父ですけれども、母親リベカの叔父ラバンのところにヤコブを逃がすわけです。ヤコブの生活、逃亡の生活がここから始まります。自分の慣れ親しんだところ、自分の暮らしていたところ、そこを彼は追われて逃亡の生活に入ります。本来自分がいるべきところ、いられるべきところ、一番いたかったところ、家庭、家族、物語ではそういうふうに表現されています。ですけれども、これは象徴でしょう。イスラエルの人々は何度も戦争をして敗れ、それこそヤコブのように逃亡生活を繰り返す、あるいは捕虜になるという、そういう生活もしました。自分の本来の居場所、そこにいられない。私たちもそれとよく似たような体験が少なからず個人個人の中にあるのかもしれません。本当は私はあそこにいられるはずだったのに、遺産を引き継ぐべきは私だったのに、あの財産をもらうものは私だったのに、あのポジションに、社会の中で、会社の中で、あの地位につくべきは私だったのに、あそこで先生たちから褒められて表彰されるのは本当私だったのに、あの大会で優勝するのは私たちのチームだったはずなのに、みんな私たちは何らかの、本当はあそこにいるのは私たちだったのに、私だったのにという、そういう追放された体験を心の中でどこかで持っていると言い切ってもいいのではないかと思います。これまでもあった。そしてこれからもあるかもしれません。本田記念教会、この街道、この教会、街道を今建てようとしています。私はもう知ってます。 2018年には17年には本当は新しい教会だったのに、もしかしたらあの代官山たちは本当はいられたはずなのにというふうなことがこの先起こらないとも限りません。教会も私たちも皆、本当はあそこにいるのは私だったのに、そんな体験を繰り返し繰り返し私たちは重ねていきます。その代表が言ってみればこのヤコブです。いられるはずだったのに。さて、そのいられるはずだったのにというヤコブがどうなっていくのか、本当の場所、本当にそこにいるのは私のはずだったのに、その私のはずだったのにというヤコブは一体どうなっていくのかというのがこの物語の大きな大きなテーマです。さて、ヤコブは本来いるべきところでない叔父のラバンの家、そこで生活をします。結婚もして子供もできましたから、まあ楽しくない、つらい、奴隷のような生活ということではなかったかもしれません。ですけれども、それでもヤコブには不満がありました。叔父のラバンが約束を何度も何度も変えます。報酬の約束も変えました。結婚をさせてほしいと言ったラバンの娘たち、このラバンの娘のヤコブはラケルと結婚したかったんですけれども、ラケルと結婚することを最初は認めてもらえず、レアと結婚する、そしてその後ラケルとというふうな二人のお嫁さんをもらうという想定外のことまで彼は叔父ラバンの命令によってせざるを得なくなりました。そしてこの二人の姉妹、まあ二人の姉妹ですから本来仲がいいというふうに思いたいところですけれども、ヤコブの愛情を勝ち取るために争い競争をします。どちらがたくさんヤコブの子供を産むのか、ついには自分たちのそばめまで差し出してヤコブの子供を儲けようとします。二つの陣営がこの家族の中でも展開されました。決して嬉しい楽しい家庭、それがヤコブの家ではなかったというふうに言ってもいいような状況が展開されます。本来いるべきところにいたいのに、ここは本来いるべきところではないのにもかかわらず、私はここにいざるを得ない、そういう葛藤、ジレンマ、矛盾、それを抱えながらこのヤコブは生活をしてまいりました。さて、この矛盾、葛藤、本来私はここにいるはずではなかったのに、本来私はあそこであったはずなのに、そういう二つの世界を行き来しながらヤコブの生活は進んでいきましたが、ここに至ってヤコブは少しばかり勇ましい決断をします。自分の家に帰る。矛盾を抱えていました。痛くない場所にいました。本来いるべき場所、そこを遠くに遠くに望んでいました。でもヤコブは本来の場所、いるべきところ、帰るべきところに帰る、そういう決断をここでいたしました。大変立派な決断、いい決断、いよいよヤコブが立ち上がった、そんなふうにこの物語を私は読んで少しばかり心を躍らされます。ただ聖書はそういう単純な話だけを私たちに伝えているのではありません。こういう物語を通して神様は一体どういう方であるのか、それを私たちに伝えています。さて、今日読んだところで少しばかりの補足をさせてください。今日読んだところ、ヤコブが叔父のラバンの家を逃げ出して自分の家に帰るという決断をしていますが、そこでもう一つ、ヤコブの預かり知らないところで一つの事件が起こっていました。それはどういう事件かといいますと、ヤコブの妻ラケル、このラケルが逃げ出すときに父親ラバンの守り神の像、どういう像であるのか分かりませんけれども、後にそれを隠す、馬の鞍の、下に隠すということができますので、それほど大きいものではなかったというふうに想像できますが、失礼、ラクダの鞍の下に入れるというふうなことができますから、大きいものではなかったはずですが、まあ何らかの見栄えのいい大事なものだったんでしょう。素材も守り神ですから相当いいもので作られていたというふうに考えることもできるでしょう。そういう良いものをラケルは密かに盗み出します。盗み出して、 逃走をするわけです。で、9読んだところ、ヤコブはもしこのあなたの像を守り神を盗んだようなものがいれば、そのものを処罰せずにすること、処罰絶対しますと、生かしてはおきませんというふうに申します。そこで今日読んだ直後の33節からでありますが、ラバンの捜査が始まります。ちょっとそこをお読みいたしましょう。33節からです。そこでラバンはヤコブの天幕に入り、さらにレアの天幕や二人の召使いの天幕にも入って探してみたが見つからなかった。ラバンがレアの天幕を出てラケルの天幕に入ると、ラケルはすでに守り神の像を取ってラクダの鞍の下に入れ、その上に座っていたので、ラバンは天幕の中をくまなく調べたが見つけることができなかった。ラケルは父に言った。お父さん、どうか悪く思わないでください。私は今月のものがあるので立てません。ラバンはなおも探したが、守り神の像は見つけることができなかった。ヤコブは怒ってラバンを責め言い返した。私に何の背反、何の罪があって私の後を追ってこられたのですか。あなたは私のものを一つ残らず調べられましたが、あなたの家のものが一つでも見つかりましたか。それをここに出して、私の一族とあなたの一族の前に置き、私たち二人の間を皆に裁いてもらおうではありませんか。この20年というものを私はあなたのもとにいましたが、あなたの目羊や、目やぎが子を産み損ねたことはありません。私はあなたの群れの羊を食べたこともありません。野獣に噛み殺されたものであっても、あなたのところへ持っていかないで自分で償いました。昼であろうと夜であろうと、盗まれたものは皆弁償するようにあなたは要求しました。まあ、このように、まあ、言ってみれば、ヤコブはですね、ついにラバンに、まあ、口答えといいますか、自らの主張を始めます。20年経って初めて、20年彼は頑張ってきたんですけども、ついに、まあ、言ってみれば堪忍袋の尾が切れたというふうな感じで、まあ、語り始めるわけです。で、ついにラバンの方はこれに折れて、2人の間に契約を結んで、そして、ヤコブはですね、エサウの自分の故郷へと、まあ、天下晴れて帰っていくということが起こるわけです。起こるわけですけれども、この真ん中の物語、少々ちょっと私たちに考えさせるところがあります。と申しますのは、一つにはこのラケルの取った行動です。このラケルはなんでお父さんの大事な像を盗んだのか。盗んだことがバレてしまえば連れ戻されてしまう。それはラケルにも分かっていたでしょう。うまく月のものがありますからといって父親の、目をごまかすことはできましたけども、それだってこれはたまたまうまくいったというだけです。確率的には見つかる方の確率の方が高かったわけです。お父さんですから、まあ、その権限がどんな権限でもあるというふうに考えていいでしょう。そういう危険があるにもかかわらず、ラケルはどうして父親の大事な像を盗んだのか。それが見つかれば父親が当然追っかけてくるということは分かっていたでしょう。そして今申し上げましたように、捕まればまた自分の、まあ、ラケルにとっては故郷ですけれども、ヤコブにとっては行きたくないところに連れて行かれるということは容易に想像ができたはずです。なぜラケルはラバンの像を盗んだのか、一つの疑問です。それからもう一つ、ラバンの方、ラバンはヤコブを追いかけます。追いかけるときにですね、ヤコブは夢を見るんです。神様からの夢で、一切彼を咎めるな、一切非難せぬように、心に留めよというふうなことをラバンは、神様から知らされます。一切非難するな、一切ですよ、何にも言うなと、ただ見送れというふうに言われるわけです。それをよく心に留めよというふうに言われます。で、叔父のラバンはですね、ヤコブに追いついたときに、まあ、少しの文句は言いますよ。文句は言いますけれども、言います。そしてですね、お前さんの神様に出会って、ヤコブを一切非難せぬように心に留めておきなさいというふうに言われたので、私は、お前に何もするつもりはないがということを言いますが、ここがいかにもラバンなんですね。ラバンというのはこれまでも何度もヤコブを、まあ、騙してきたというか、いいように調子よく彼を利用してきて、自分の、まあ、範疇の中というか、自分の思いの中に丸め込んできました。 レアとラケルの結婚の時もヤコブの結婚の時もそうです。結婚させてあげるよと言いつつ、いやいや、うちの習慣では、妹の方を差し出すという先に差し出すというのはないんだよ、お姉さんの方からしかないんだ、だからお前さんはさらにもう7年間働けば妹の方もお前さんにあげるから、まあ、あともう7年頑張って働いてくれよというふうなことを言って、まあ、ヤコブを丸め込むというようなことをします。実はそれとよく似たというか全く同じような性質性格がこのラバンです。聖書というのはそういう人間のキャラクター付けというのが非常にうまいです。日本語が、まあ、何と申しましょうか、笑った泣いたというふうなそういう感情のようなものがここには書いておりませんから、私ざーっと読んでしまって、無機質なものだというふうに読み進むようなところが、私自身も実はあるんですけれども、このですね、聖書は本当は巧みですよ。そういうところはこのラバンというものの性質をここでもよくよく書いています。というのはあたかもこの人間が生きているようなというか実在している人物のような形で書いています。というのは何を私は今申し上げたいかというと、お前さんの神様がお前のことを裁くなのには分かっている、一見これで尊重するのと言うんですよ。神様も尊重しているよ、お前さんのやることも尊重するというふうに私今ここに来ているんだよ、だけれどもと言い出すわけです。だけどもなんで像を盗んだ、で像を盗んだ、そして像が見つかったらどうなるのか、まあ、これはヤコブからの提案でしたけれども、ヤコブラケルはこれをそのまんま引き受けて一生懸命探し出します。ということは何をしているのかっていうと、神様から一切非難するなというふうに言われて、それを分かったと口では言ってますけれども、実際にはそんなことは一切守ろうという気はこの男にはないんです。守るふりして守らない、味方が敵か分からない、実はこれはラケルもそうです。このラケル、ヤコブが愛した娘だというのを私たちは思ってますから、そして容姿も姿も良かったというふうに書いてありますから、美人でいい人なんだろうと私たちは勝手に読み進んでいますけれども、よく丁寧に読んでみると、実はこの創世記はですね、レアの方にかなりの思い入れがあるんです。中身がいいとか優しいとか、そういう心のひだ のなんか細やかさというのは実はレアの方にある。ラケルの方は姿がいいというだけで、実は中身がどういう女性なのか本当は語られていない。そして初めてこのラケルがやった姿勢姿というのは、父親の像を盗んでくる、それをもって逃走する、ヤコブの決断を応援しているのか足を引っ張っているのかよくわからないというのが、このレアの、失礼、ごめん、レアですね、レアの行動です。言ってみれば、このヤコブの周辺の叔父のラバン、そして妻の、ごめんなさい、ラケルですね、ラケル。ラケルが取ったこう2人の行動というのは、こう親子ですけども、この親子の取った行動というのは、言ってることとやってることが違う。一体何をしたいのか、はっきりしない。ただこれは彼らだけの思い行動ではなくて、私たち人間誰しもの心の中にある姿なのではないかというふうに思います。心の中でこれは正しいというのは分かっている、でも行動ではついつい言葉を口から言葉を出してしまうと、思いもよらないことを喋ってしまう、優しくしようと思っても傷つけるようなことを言ってしまう、頑張ろうと思っても怠けてしまう、私いつでも心と体が離れている、あるいはあれとこれとが離れている、そういう矛盾や乖離の中で暮らしているのが私たちというふうに言うこともできるでしょう。そしてですね、先ほど私は申しました、ヤコブは痛いと思っている場所にはいられなかった、ここには痛くないんだけどもという場所に彼はいざるを得なかった、これも乖離です。この物語はヤコブ物語、ヤコブ物語はずっと一貫して私たちの表現として言語としてここには書かれてはいませんけれども、その根底で流れている大きなテーマ、一つのテーマは、世界は乖離してるよね、世界は分離してるよね、やりたいと思うこと、ここにいたいと思うこと、そこには本当は 私がいたはずなのにと思うこと、それが全部乖離して痛くないところ、やりたくないこと、やってしまってはいけないようなこと、そういったことを引き起こし、そういった中に自分たちが埋没している、それが私たちだよねということを、この物語はいろいろな主人公を立てて、ずっと私たちにここまで語ってきています。さて、そういう中でヤコブです。このヤコブは一体何をしたのかというと、少々おめでたいんです。自分のラケルが父親のものを盗んでいるということを彼は知らない。そんなことをみじんも思わずに、このラバンに対して食ってかかります。食ってかかって、そして言ってみれば勝利を勝ち取ります。初めてラバンから。神様という方はどういう方なのか、神様は一体人間をどのように導き、どのように成長させているのか。私たち読者はこの物語を読んでヒヤヒヤします。ヤコブ、お前そんなに大層なこと、立派なこと言ってるけど、本当はお前さんが好きなラケル、愛するラケルがお父さんのラバンの像を盗んでるんだよ。お前さんそれ知らないけども、どうすんのそれがバレたら。私そういう思いでヒヤヒヤしながら、このヤコブの行動を見守り、物語を一緒に進んでいきます。ですけれども、この物語の中でヤコブはそんなことも一切知らずに、自分の心に決めたこと、自分の心に定めたこと、それを貫き通します。そしてそもそもこのヤコブがどうして家に帰ろうというふうに決意したのかというと、それは夢で神様から言葉を聞いたからです。ずっと一緒にいたよ、ずっとお前のやってることは見てきたよ、自分の父の家に帰りなさい、そういう言葉にヤコブは出会った。神の言葉に出会い、本来のいるべきところに行こうとヤコブは決意をする。その時に、今しがとも申しましたように、私たち読者は心配をします。それがバレたら、ラケルの行動がバレたら、お前さんはその願い、その夢が果たせないよという、そういう心配をします。ですけれども、この物語はそんな私たちと心配をお構いなしに進んでいきます。ヤコブは何も知らずに、そのことを求めよう、獲得しようと突き進んでいきます。神様は人間をどのようにしつらえよう、どのように育てようとしているのか、神様とは一体何なのか、ヤコブの物語が、私たちはそれを知る一つの手がかりがここにあるでありましょう。神様は私たち人間を、どんな危険な目が、危険なことがそのそばに迫っていようと、そして時には責任を取らなければならないことが私の身に起こっていたとしても、なすべきことはなす、進むべきところには必ず行かせる。状況が整ったから、全部の答えが揃ったから、だからさあおやりなさい、 だからさあそれを獲得しなさい、そういう条件が全部揃ってきれいなところでお膳立てされて、そこではいはい、そこで結論ですよというふうな、そういう道筋をつけるのがどうやら聖書の神様ではございません。何があろうが、どうなっていようが、神様は果たすべきことをする。ヤコブは何も知らずに、おめでたいです、おめでたいですけれども、神の言葉を信じてヤコブはラケルのこと、そんなことをみじんも知らずに、それを突き進んでいって約束の地へと歩み出していきます。あれがまだ揃っていないよ、あの人とのまだ関係が修復されていないよ、 だから今それにはふさわしくないね、それは人間の思いです、人間の考えです。聖書が語っているのは、目的があれば、行くべきところが定まっていれば、あなたは神様からそこに行けというふうに言われているのであれば、どんなことがあっても必ずそこに行ける。何があろうともそれをなす。それは言ってみれば、主イエス・キリストの十字架がそうです。私人間がどんなものであろうが、罪人であろうが、罪を犯していなかろうが、犯していようが、神様は私たちのことを愛すると天地の初めに決めた。答えなんか揃っていません。神のことするような答え、そんなようなものは全く私たちにはありません。私たちが一生懸命どんなに努力をしても、神の子になれることによればあるかもしれません。そういううまい努力の仕方によってなるかもしれませんけれども、それがたとえ失敗しても、どんなものであっても神は私たちのことを愛すると言います。あなたはこの世で、この地でかけがえのないものをして私が作ったと神様は言い切ります。イエス様の言葉を通して、あなたは世の光だと、あなたは地の塩だと神様は私たちに語ります。聖書を通して私たちは今もその言葉に触れます。何があろうが神様は変わらない。ラバンもラケルも皆帰りをしていました。優柔不断の中で、どっちに行ったらいいんだろうか、どうしたらいいんだろうか。それは彼らだけでなくて、私たちも皆同じです。あの場所に本来私が行くはずだったのに、今私はここにいる。帰りをしています。帰りをして優柔不断の中で、正義は本当はあっちなのに、今はこの現実の中で私はこれをせざるを得ない。そういう中でふらふらふらふらするのが私たち人間の現実です。ですけれども、このヤコブの物語、私たち聞く耳を持つ者として聞いてみたいと思います。神様の声に、神様の言葉に聞いてみたいと思います。条件がどうであれ、現実がどうであれ、私の預かり知らないことがたくさんたくさんこの周りに危険として潜んでいたとしても、行くべきところに行く。それがこのヤコブの物語が、帰りを、矛盾を、闇を、雲を追い払う、その光へとたどる道だということを、このヤコブの物語は私たちに告げているのでありましょう。神様が、イエス様が、何があろうと私たちのことを愛すると貫き通された。それが私たち数千年かけて語り伝えてきた神の姿です。私たちはその神の姿をどのように自分たち信じているものとして帯びていくのか、私たちがふらふらふらふらいつまでもこのラバンやラケルのように改良しながらやっていく、それは致し方ないことかもしれませんけれども、信じているというものの姿としては甚だ情けない姿なのかもしれません。変わらぬ神、それが私たちの信じている神です。その神が示している、もし私たちがそう信じられる道が見つかったのだとしたら、もう迷う必要はありません。ただその道をひたすらに進む、それが約束の地にたどり着ける、その私たちの姿姿勢です。ヤコブの物語、約束の地へと赴く、その最後のクライマックスをこれから迎えます。迎えますが、その備えとしてヤコブが成したもの、それは他のものに一切惑わされることなく、私の信じた、 その神の道をただ歩む。周りではいろんなことが起こっていました。でもヤコブは進んでまいりました。私たちの心、私たちの現実、私たちの未来、本田記念教会のこれから見据えて、この物語と対話をしながら、私たちまたこれからの1週間を歩もうでありたいと願う次第でございます。お祈りいたします。聖なる神よ、私たちはいろいろな矛盾を抱えます。現実と理想、後悔、失望、挫折、諦め、いろいろな乖離を私たちは味わいます。離れてしまったもの、矛盾したもの、それを抱えながら歩むのが私たちの一生なのかというふうに、どこかで諦めてしまっているところがあります。ですけれども、あなたが私たちに与えてくださった聖書は、どのようなもの、それを抱えていようとも行くべきところに行ける、その慰めを、その希望を私たちに与えてくださっています。信じるものでありえますように。信じるからこそ私たちはあなたへと信仰を告白し、毎週礼拝を捧げております。その私たちの信仰告白を、信仰をこの週も貫かせてください。あなたと共に歩み、私たちがあなたの願っている、望んでいる誠なる私の姿へと近づいていくことができますように。私一人一人をどうかこの一週間も励まし、力づけ、恵みがあふれていることを私自身が覚え、喜び、感謝することができますように。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。